コリント信徒への第二の手紙、11章の16節から終わりまでの33節です。ここでは最初ですね、ちょっと意外なようなことですが、パウロは愚か者だと思わないでほしい、しかしもしあなた方がそう思うなら私を愚か者とみなせとか、こういうようなこと、これからさらに17節でもですね、私がこれから話すことは主の御心に従ってはでなく、愚か者のように誇れると確信して話すと、こういうことは非常に珍しいことですね。これから話すことは主の御心に従ってではなくと、愚か者のように誇れると確信に話すとか、で多くの者が肉によって誇っているので私もあえて誇ろうと、それで賢いあなた方のことだから喜んで愚かな者を我慢してくれるだろうとかですね、このような特別な表現をとっているということはですね、この当時このコリントのクレシアですね、信徒たちの集まりにはですね、前のところで見ましたけれども、2章の12節、2章の12節ですね、すみません、11章の12節です。コリント信徒への手紙に11章の12節、彼らが私たちと同様に誇れるようにと機会を狙っている者がおる。この誇りはですね、パウロたちを排除して自分たちが指導者になるという、自分たちこそ本当の人なのだと、そういうことで非常に弁舌巧みにですね、主張して人々の心をつかむような人をおったということなんですね。でもそういう人たちは偽人、偽り者の人だと、サタンでさえ光の天使を偽装する、装うのだと、サタンに使える者が義に使える者を装うなど、まあ、こういうふうにですね、これはもうこのようにパウロが命を懸けてですね、伝えてきたこのような真理を泣き者にしようと、滅びされようとするようなものはですね、これは本当に神様の裁きを受けるんだと、随分厳しい表現でですね、まあ、そういうふうにしてパウロたちがキリストの直接の啓示から受けたことを語ってきたんですけども、それをもう葬り去ろうとする人たちがおった。ちょうどこれはですね、キリストの真理を葬り去ろうと、当時の経営者、立法学者、パリサイ人とかですね、当時の指導者的な弁舌が立つような人たちが、キリストを言ってたかってですね、葬り去ろうとした。実際に目に見える形で葬り去って殺してしまった。そういうふうに、この真理というものはですね、常に、その真理がどこかで働くと、それを覆そう、それを踏み潰そうとする力が、もう絶えず、いろんなところからですね、働いてくるということを、ここで意味しているわけです。この、信じるようになった人たちの集まりの内部からでも、そのようなことが起こると。信じてない人たちがパウロと迫害する。キリストを信じてないユダヤ人たち、あるいはその他の人たちがパウロを石で投げつけたり、いろんなですね、迫害をした。そういうこともあったけど、やっと信じるようになった、その、まさにその信徒の集まりの中でも、そのように、大きなサタン的な働きが起こったということですね。そういう特異な、というか、コリントのおいで非常に特別な状況が起こったわけですが、そこでですね、彼らが誇っていると。そういうことで、あえてパウロはですね、そんなことを、自分のことを、こういうことがあった、こういうことがあったというふうなことはですね、愚か者が言うことだと。神様の真理を語るべきであってですね、福音の真理。その自分がこういうことを経験した、こういうことを知った、と言って誇らしげに言うことは、これ愚か者の言うことだということをはっきりパウロもここで言ってるんですね。16節、愚か者と思わないでほしいとか、あるいは少し誇る、あるいは17節であえてですね、忍び心に従ってでなく愚か者のように誇るんだ。多くの者っていうのはこのコリントの人たちの中でですね、そういうふうに間違ったこと、自分こそ真の人だと言ったような誇っている、 そういう人で起こるから、私はあえてですね、愚かになっても自分のことをもうこのようにいろんな神様から恵みを受けてきたんだということを誇ろうと。で、そういうふうに、自分のことをですね、自慢げに言うことはもちろん愚か者をすることだけど、彼らがあまりにもそういう誇っておるのでですね、そこで、これは一応神の御心に従ってなくて、自分の、まあ、人間的な気持ちをですね、このようなことがあったんだということを、まあ、言うんだというわけですが、そして19節からもちょっと分かりにくいですね。賢いあなた方のことだから喜んで愚か者たちを我慢してくれるだろうと。自分も含めてですね、愚か者はこういったことを我慢するだろうというのは、実際あなた方は誰かに奴隷にされても、食い物にされても、取り上げられても、横柄な態度に出られても、顔を投げつけられても我慢している。随分いろいろなことが書いてあります。どういうことかといえば、これはちょっと見たところですね、なんかコリントの教会の人が全体が実際に奴隷にされたのかというようなことを思いがちですけども、これは誰かっていうのはこの偽人たちなんですね。ここに入り込んできた偽人たちにですね、言うがままに霊的に引っ張られて、そして奴隷のように彼らの言うがままになっていると。そして彼らからですね、食い物にされている、取り上げられているというのは、これはどうも彼らから献金とかいろんなですね、物資まで神のためだと言って、前具合に説明してですね、そして彼らのいろいろなお金や持ち物を献金と称して取り上げたと。王妃の程度、自分たちこそ本当の神の人なんだと、私たちに従えと。あれは顔を殴りつけられてもっていう、これ実際に殴ったのかどうかっていうのもですね、本当に侮辱的な、見下されるような、殴りつけられるような、ひどいことをもあっても、それでも我慢してる。そのぐらいですね、そのような偽人たちの言うがままになってきておるではないかと。こういうふうなことを言ってですね、この状態を、間接的に、こういうふうに言ったわけですね。自分のことを、心から誇るけれどもですね、そんなことも十分耐えられるだろうと。で、誰かが何かのことであえて誇ろうとするのなら、愚か者になる、ここでも再びですね、愚か者になったつもりで言うと。私もあえて言おうと言ったわけです。で、その偽人たちも、ヘブライ人なのか。こういうふうに、昔はですね、本来ヘブライ人という名称は非常に古い起源があったわけですね。ユダヤ人のこと、現在ではヘブライ人なんとか言わないで、ユダヤ人というように言いますが、イスラエル人とかですね、私もヘブライ人だと。ここでもイスラエル人ということも使っているわけですね。で、アブラハムの子孫だと、まあ、いろんな言い方があったからこう言っているわけです。私もそうだ。キリストの使えるものなのか。気が変になったように言うが、気が狂ったようになって言うが、私は彼ら以上にそうなんだと。苦労したことも非常に多い。投獄されたことも彼らよりもずっと多いと。鞭打たれたことは彼らとも比較できないほど多いんだと。ここにですね、いわば偶発的に、パウロが負ったことが あった経験が非常に具体的に書いてあるんですね。本来こういうことを自分のこういう経験そのものを書こうというつもりでコリントの手紙を書いたわけでなかったんですけども、ある意味で思わずですね、このように、彼らがあまりひどい状態を続けてですね、コリントの多くの信徒たちもそれに対して、はっきりした強い態度に出れなかったと、まあ、それに対してパウロが非常にですね、神様の義に駆られて、正義に駆られてですね、まあ、こういうことを言い出したわけですね。彼らが偽の人なんだから、絶対彼らの影響下にあってはいけないということ。で、それで、それにつられてですね、このように彼らは絶えず誇っているということで、自分もこういうことが言えるんだと。まあ、これによって、まあ、そういう、いわば偶然的にですね、パウロの起源、具体的な起源もよくここで、彼の自身の言葉で、私たちを見ることができるわけです。40に一つ足りない餅が5度って、まあ、これは、まあ、こんな風に、 このお座で40に一つ足りない鞭だとかいう表現は、これは旧約聖書にですね、申命記の25の3節のところに、彼らを鞭打つには40を超えてはならないという規定がある、そういったことと関連して言ってるわけですね。でもこの鞭というても、私たちはですね、革で作った細長いですね、紐みたいな鞭で、馬とか牛をですね、鞭で叩くとか、あるいはサーカスなんかでですね、言ったようにさせるために鞭をピシッと当てたりすると、なんとなくそういう軽いものだと考えがちなんですけども、この古代ローマの社会の鞭っていうのはそんな簡単なものではなくてですね、こんなにその鞭の非常に強いの、革で作ったような鞭の先端に鉛の玉をつけたりして、そして思い切り、それでしばき上げるものだから、当然体がですね、肉は裂ける、血だらけになったりして、パッションという映画には、キリストはそういう血だらけになるというありさまが具体的に映画として記されておりましたが、そういうふうにして実際にですね、その激しいその鉛の玉なんかがついとるわけだから、その激しい鞭で死んでもいいというぐらい激しく打つようです。ですから、それは本当に死んでしまう人もいろいろおったということなんですね、その鞭打ちの刑っていうのは。ですから、このちょっとしたそういうふうにしばくような、そんな簡単なものではないという、40に足りない、もう死ぬぐらいの激しいことが5回も、もしくはユダヤ人から5回もあったってですね、いろんなものを囚われて、もうこれを鞭打ち受けるにはもう囚われるということで、囚われてどっかで激しいこういう鞭打ち受けたと。で、フラフラになるか、本当に意識不明みたいになるということもあったようですけども、そういうようなことを受けた。で、これと別個に鞭で打たれたことをまたですね、3度とか、石を投げつけられた。これは使徒言行録に載ってるんですね。石を名付けられて実際に意識不明になった。けど不思議とですね、そして、郊外まで引きずり出されていったと。もう死んだと思って。でもそれでも不思議と、そんなに石が当たった骨が折れたりするんじゃないかと思われますが、意識不明になったのに、それでも神様の力で、蘇ったということですね。そういうことがあります。このパウロが受けた石打ちの刑っていうのはですね、これを一つだけ使徒言行録から実際に見ておきますが、使徒言行録の14章です。使徒言行録の14章、241ページ。この241ページ、使徒言行録の14章でですね、ちょっと大まかに見てみますが、14章、どんな状況でそのように石で打ち殺されようとしたかということです。イコニオンでも同じようにパウルとバルナバはユダヤ人の街道に入って話をした。その結果、大勢のユダヤ人やギリシャ人が信仰を持つようになったというんですね。これも不思議な力が働いたということですね。街道に入って一度話したらですね、ユダヤ人だけじゃなくてギリシャ人までも、多くのユダヤ人が信仰に入って、このぐらい不思議な霊の力がパウロには宿って、聖霊の力でですね、そういう人たちがの心が変えられた、聖霊が働いたらですね、別に長々と話すことなく、わずかのことでも足りる、私自身もそのように神様の聖霊が働いたからこそですね、わずか1ページのわずかの箇所で信仰を持つようになったわけで、誰からの長々の説明も経験も一切なかったわけですけれども、そういうことは実際にこの起こるわけですね。で、4節で町の人が分裂して、ある人はユダヤ人の側に、ある人は人の側についた。どこで、異邦人とユダヤ人が指導者と一緒に2人に乱暴を与えた。こういうふうにですね、異邦人、ユダヤ人両方の人たちがこのパウロとバルナバに対して乱暴働いて、ここでも石を投げつけようとしたと。そういう非常に危険な状況になったと。それでもう慌てて逃げていったと。 で次に今度、次のところでですね、8節のところで足の不自由な男がおって、そして、それらをその人をパウロが癒したと、立ちなさいって、そして彼が、ですね、人々がですね、バルナバ・ゼウスとかパウロ・ヘメスとか神々だとか言ったりですね、まあ、そんなことをしてですね、私たちはそんな偶像とは全く関係ないと、生きる神に立ち返れと福音を言ってるんだと、福音を告げてるんだと言って15節で、そういうてですね、次のところを見ますと19節、使徒言行録の14の19を見ますと、ユダヤ人たちがアンティオコとイコニオンから、アンティオキアとイコニオンからわざわざやってきて群衆を先導してですね、パウロに石を投げつけたと。まあ、このようにわざわざ遠くからやってきて、パウロをやっつけてしまえと。あれはもうユダヤ人のこの信仰を打ち壊すものだ。まあ、そういうふうにですね、まあ、パウロもそうだったんですね。郊外まで行ってシリアの方まで行ってですね、そうしてキリスト教徒たちを捕らえて、あるいは殺すとかに加担していったという、そんな激しい態度だったけど、今度パウロがそういうことを受けたんですね。で、一生名付けて死んでしまったと思って町の外へ引きずり出したっていうんだから、一人や二人じゃなくて群衆が石をですね投げつけた、本気で投げつけたわけだから、これは本当に意識不明な頭でも当たったん、頭でなくてもですね、顔面に当たったから、本当にこれもう死んでしまうと思いますが、それでも立ち上がったんですね。20節、弟子たちが周りを取り囲んだら不思議とパウロが起き上がって、町に入っていたと。まあこういうですね、本当にもう死ぬか生きるか死ぬかというようなこと、それを神様のお御心に従って、それが、そこから蘇った死んだような状態からですね。はい。まあ、そういうようなことでですね、元のところに帰ります。元のコリント第2の11章の25節が今のところですね。あ、そして、さっきの24節に、ユダヤ人からこの鞭を受けて、この25節と同じ鞭を受けた、これはローマ人からの鞭ということなんですね。ローマ人からの鞭も受けたと。石を名付けられたこともあった。これがまあ一度って、もう死にかかったことだから、一度だけど書いてあるわけですね。もう死んだ状態までだった。難戦したこと、一夜や海にただなった。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、荒野の難、海上の難、偽兄弟たちの難。これは具体的に今言ってるコリントの教会でもあったけど、他のところでもあったのかもしれないですね。偽兄弟、偽人たちから霊的な意味で苦しめられる、あるいは誘惑を受けて、せっかく信じた人たちが誘惑されていく。こんなふうに苦労し、骨折ってしばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、食べずにしばしば食べることもできなかった。寒さに凍えた。着るものも奪われて泣かなかったことがあるとか。まあ、こういうことを見たらですね、こんな時に一体どういうふうにして、どこから食べ物の生計を立てていたんだろうかと。誰が提供してたんだろうか。ですね。盗賊行って、荒野行ったり、そんなところでですね、よく言われたようにテント作りをしたりして、生計を立てることができるはずがないわけですね。私が大学からって、初めて無教会の集会に入った頃、よくですね、パウロはテント作りをして生計を立てたと。でも、こういうふうに非常にあちこち絶えず動いて逃げていってですね、どうして一体テント作りばかりでですね、そんな材料とかですね、よそから来た人がすぐに材料を揃えることはできるはずがないわけだし、そこにもですね、従来からのテント作りした人も当然おるわけなのだから、材料もなしにですね、そんな福音を伝える一時的な旅人がいきなりテントを作って売りますの、そんなことはできるはずがないわけですから、私も非常に不思議に思ってたわけですね。当然これは誰かがですね、絶えずこういう困難にある中、不思議と誰かが提供した。まあ、イエス様もそういうことを準備しないで、御言葉を伝える働き、行きなさいと、十二使徒に言ったわけですね。そして、出会うところでですね、そして受け入れてくれるところで、その食物をいただけと。 そして平安を祈れとですね、まあ、そういうのことを言われたわけで、神の福音のために全面的にですね、そのために歩んでいく、生きていく時には不思議な助け手があると。パウロもこんな方な状況の中で、今のようなお店コンビニとかいうのがないわけですから、盗賊があったらですね、当然このお金まで盗まれる。どんなにしてこの福音の伝える旅を続けられたのか、もう本当に不思議なことですね。不思議な形でまた陰で支える人たちがおったということなんです。でこういうことに関してもですね、前の時に言いましたが、このいかにしてパウロはそれで生き延びたのか、ローマ信徒の手紙の最後のところでそうしたことのごく一端がですね、書いてあったわけですね。ローマ信徒の手紙の16章を見ています。ローマ信徒の手紙の16章297ページです。16章の1節、この最後にですね、ケンクレアの教会の奉仕者でもある私たちの姉妹フェベを紹介します。で、特にこの最初にですね、そのフェベを迎えて、あなた方の助けを必要とするならどんなことでも助けてあげてほしいと、特にローマの信徒に言って、どうしてかというと、彼女は多くの人々、多くのキリスト者を援助し、特に私の援助者だと、パウロを特に助けたということで、第一にこのように書いてある。それから3節で、キリストイエスにあって、この結ばれてっていうのはエンクリストですね、キリストのうちにあって、キリストと結ばれて私の協力者となっていたプリスカとアキラ、このプリスカが奥さんなんですけど、珍しく奥さんの先に書いてある。これは奥さんの方がまず信仰的にですね、非常に深く勇敢で活動的だったみたいですね。命がけでこの夫婦、プリスカ・アキラ夫婦がパウロの命を守ってくれたと書いてあるわけです。だから異邦人のすべての教会を感謝しているぐらい、パウロに関してただ一回したということでないみたいですね。これはいろいろな状況でですね、本当に真剣に命がけで、プリスカとアキラはですね、パウロを支え守ったと。こんな風にですね、いろいろな人たち、この13節でも詳しいことは分かりませんが、13節この下のなんですね、主に結ばれている選ばれた者ルフォス、その母によろしく、その彼女は私にとっても母なのですという他にはどこにもない言い方が書いてあります。かなり年長者だったみたいですね、この母、私にとっても母というぐらいですね、深い霊的な関わり、あるいは具体的な世話、ケアとかそういうことがなされたということが伺える。ここら辺はですね、みんなこの16章から書いてあることは、様々な意味でパウロを助け、霊的に祈り合い、そしてまたその他の信じる人たちが共に助け合い祈り合ってきたという状況が伺えるわけですね。6節もあなた方のために非常に苦労したマリアによろしくとか、こういう見ても女性の名前が多く記されているということで、この霊的社会においてはですね、武力や腕力や地位とかがなくても霊的な力によって大きな働きをしたということが伺えるわけです。はい、そういうことで、この今日のところ元に帰ります。さまざまな困難、もう死ぬかと思うような、そういうことをですね、いろいろな人たちの祈り、実際的な援助、そういうことで不思議な形で生き延びていったというわけですね。で、そういった外的なですね、困難とともに28節。今日のところですね、28節。その上に日々私に迫る様々な問題、あらゆるこのエクレシア、信徒の集まりについての心配事。ここのコリントもそうですね。集まりっていうのは様々な人が入ってくる。で、そういうことでですね、まだもちろん聖書もなかったわけですから、 本当の教えってもなかなか浸透しないということもあって、そこに行ったらですね、何か仲良くしてもらえるとか、食事ももらえるとかいうことだけで信徒のふりをして入ってくる人がおる、あるいはスパイのように入ってくる人がおると。まあユダヤ人は非常にこういうキリスト教に対してですね、激しい敵意を持っておったから、そういう人たちが入り込んで、覆そうとする。まあローマの人たちも、ローマ人たちもですね、治安を動かす、乱すものだというふうなことで、このようにパウロも3回鞭を受けたとありますけれども、そういうふうにいろんなところから、異邦人からもユダヤ人からも、そしてキリストを信じたようなその集まりの人たちからも、内部から問題が起こると、それを言ってるわけですね。いろいろもう本当に絶えざる心配事、悩み、困難があったと。誰かが弱っている、この29節で、こういったことの最後にようやくですね、本当の、御心にかなった福音的なことについて語り出したわけですね。それは弱さの問題だった。自らこんな風にことを耐えてきた。これはあえてこんなことを言うのもですね、今だと証として、まあ、本当に神様が助けてくださったといえば、それは自慢ではなく証ということになるわけですけれども、パウロはこれ自慢のようにしてですね、こんなことを言うのは愚か者だと言って、今度は愚か者でない本当の意味の重要なこと、これが弱さにおけるですね、喜び、誇りということで映っているわけですね。誰かが弱っているなら、私は弱らないでいられるだろうかと。これは深い共感を持って言っているわけですね。喜ぶ人と共に喜べと、悲しみ嘆く人と共に嘆けということで、いろいろな意味での病気やら、あるいはこの信仰問題やら、家庭の問題、家族の問題で弱っているな、自分もですね、同じように共感をして、そのような弱い人たちの気持ちをと同じように、弱さを経験するということですね。つまずくっていうのは罪を犯すということですね。間違って追い入るかも、仲間同士で、争ったり憎み合ったり悪口を言い合ったりするようなこと、そんなことで罪を犯して離れていったりするならば、私は心を燃やす、これ実際燃えるという言葉を使っているわけです。こういう強い表現が使っているんですね。これも対照的に書いてあるんですね。弱っている、悲しんでいる人たちがおったら、自分も弱り悲しむ、共にその人と同じような立場になって思いをするとともにですね、罪を犯して間違ったことをしてます、あるいは集会に信仰を持っている人たちを誘惑して別の方、真理でない方を引っ張り込もうとするようなことで、そういう罪を犯すならばですね、心を激しく燃やして、そういうことを、懸命になって防ごうとする。今このパウロがコリントの人たちがですね、まさにその間違った偽人たちによって誘惑されようとしている、混乱させようとしているのを、これはも心を燃やして、このように、激しい口調も交えて書いておるということです。まあ、こういうふうに弱さとともに激しい心を燃やす、こういう両面をイエス様、神様から与えられてですね、それをこのように書き綴っておるということです。で、書きましたように、このさまざまな意味の誇りということは、これは人間的な愚かさで、まあ、一応パウロ言ってると言ったんですけど、これは愚かさでない本当の誇りだと。これがですね、弱さに関わることだと。で、これが12章の方に続いていくんですね。で、今日はまあこの終わりまでなんですけども、本当に誇り必要あるなら、弱さに関わることを誇ろうと。で、これがこの本の弱さに関わることを誇るっていうことを、ずっと後で、そこにこう流れていってるわけですね。これ一般の人間はですね、弱さに関わることはもう一切言わない。で、この愚かな人間の世と同じですね、こんなにいいことがある、こんなに小さいからこんなにいいんだと、そういうことを自慢したからこんだけできるんだと、何とかこんだけ上手だとかですね、そういうこと、例えばこの間もニュースで言ってたけども、自分の宇宙飛行士が出てきた、自分の学校からそんな心配が来ても私はもう自慢できる、誇りの思うとかいう、まあ、そういう類は愚かな誇りなんですね。自分の学校から、自分の教理から有名に出たか、そんな誇ったって何の意味もない愚かさなわけです。 でも世間ではその愚かな誇りばっかりが氾濫しているということです。でキリスト者の誇りっていうものは弱さに関わることという不思議な表現がされておって、こんなことはこの世界史もして全く考えられないことです。でこのもう一つですね、ここからのこの誇りという言葉はですね、以前にも何度か触れたんですけども、カウカオマイというギリシャ語、カウカオマイというギリシャ語はですね、日本語のような単に自慢するという、そういう意味だけでないわけです。もう一つのですね、重要なニュアンスを持っているわけですね。それはこのパウロは特にこのカウカオマイという言葉を他の福音書とこういうところにほとんど使われてない、パウロが特に使ってますが、これは前にも触れたあのよく引用されたりしたところですね。ローマ神という手紙の5章です。ローマ神という手紙の5章の1節から3節まで、特に2節3節ですね。279ページ、ローマ信徒の手紙5章の2節3節。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導きられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとする。ここにも顔顔前、誇るという言葉が実際使われているんですが、これは従来の口語訳、それからその後にできた新改訳を持っている方はそれを参照してみられたらいいと思います。あるいは英語訳もですね、これは口語訳も新改訳もですね、神の栄光に預かる希望を喜んでいますと。そればかりでなく苦難をも喜んでいる、これ喜ぶと訳しているんですね。この強いそういう喜びをもですね、この顔顔前で表すですね。でここのところは他の英語訳、新しい訳ですね、アメリカプロテスタントの代表的な訳の一つ、ニューインターナショナルバージョンでもですね、ここ rejoice ということはですね、喜ぶ、 rejoice を使っているし、あるいはカトリック側の代表的な聖書、ニュージェルサレムバイブル、その訳もですね、やはりリジョイスということを使っているんですね。リジョイス、イグザルトということを使っていますね。イグザルトというのは強い喜びを表す言葉ですね。イグザルテーション、イグザルト。で、We also rejoice in our sufferings。これは NIV New International Version ですね。We also rejoice in our sufferings。私たちはこの患難にあっても喜ぶのですと。それからリバイズスタンダードバージョンもですね、Rejoice in our suffering と同じように訳にしております。ボーストという訳を使っているのもありますけれども、こういう喜ぶという意味の強い意味を持っているわけですね。そういうことで、もう一つ今言ったようにですね、本来こういった誇るという意味をもちろん持ってるんですけども、どちらかの重点を置いた使い方をするわけです。で、このローマ書の今言ったところでは喜び、強い喜びという意味で使うわけですね。で、愚かなものでも誇ると。まあ、こういった誇りは普通の意味の誇るというところに重点を置いたような意味の使い割り方をしている。で、ここからのところですね、11章の終わり。誇る必要があるなら弱さに関わることを誇ろうと。この弱さを誇るということもですね、この弱さの中において弱さも大きな意味があるとして、弱さも喜ぶと、まあ、そういったニュアンスも加わってくるわけです。強さを喜ぶ、これも誰でもそうですね。強いことを喜ぶのはもう非常に精神年齢の幼稚な幼児、子供でもですね、これだけできたって、これだけできた、これは自分がですね、例えばじゃんけんでもスポーツでも何かでもヒットでも打った、これ強いことを喜ぶ、これも悪人でも誰でもする。だからスポーツっていうのはもう悪人善人、子供老人誰でも喜ぶって非常に単純だからですね。勝ったっていうのは強いんだと。 露の喜びも本当に誰でも簡単。どんなも悪感あばら者でも嘘つきであっても露もの喜び。けど、弱さを喜ぶっていうことはですね、考えられないんですよね。もうそれが聖書はですね、弱さの中にあって神の力、悲しみの中にっていうのは弱さですね。あるいは心貧しい、心が砕かれて何にも意図がないという自覚弱さ。そういう弱さの中に神の国を与えられて、それを喜ぶことができる。悲しみの中に神様の慰め、励ましを与えられて、弱さの中において喜ぶことができるという、そういう全く違った世界を知らされていた。ですね。で、ここでパウロはそういう、まあ、非常に福音的な方の誇り、喜びに移っていってるです。弱さに関わること。はい、それがですね、まあ、この最後の方に、十二章の方により詳しく出てくるわけですね。はい、今日はそこまでにしておきます。